どうもこんにちは、岩田です。2010年8月3日、こちら国立市中2丁目東2号館2301教室第7回の放送を始めたいと思います。延期市場でもですね、今回ゲストに出てもらおうとこだわったんですが、現在、正式に言うと8月4日、水曜日になってまして、ゲストはもちろんいません。呼んでいたんですけどね、ちょっと、招集かけたのがちょっと遅くなっちゃって、ドタキャンって感じになって、2人ほど呼ぶ予定だったんですが、2人とも体育会でちょっと合宿があるってことで、準備とか何やらあるんで、ちょっときついなって急に言われちゃって、また3週連続になりますが、1人の収録になります。そうですね、本題に入る前に、今、湘南の風の札束っていう、若旦那が歌ってる曲を聞いたんですよ。それすごいいいですね。なんかこの深夜で頭がちょっとシェイクされた感じと、感動する曲が相まって、なんか泣きそうになりますよね、この深夜で疲れてる時とか。そんな感じなんですよ。どういう曲かっていうとですね、何度も歌詞に出てくるんですが、男として生まれてきたんだから、一度は札束、あの札束を掴んでやりてえみたいな、だから俺は頑張るぞみたいな、札束掴んで、大切な人や、これから自分が育てていきたい人や、恩返ししたい人に、絶対、恩返しするんだみたいな、そういう感じの歌なんですよ。すごい、若旦那って、知ってる方は分かると思いますが、すごい、湘南の風の中でもダミ声のパートなんですね。で、そのダミ声と男臭いっていうんですかね、男臭い声がもう相まってすごいいい曲になってるんです。 YouTube とかでも調べたんですけど、ないですか。完全な隠れた名曲ですね。はい、ラガパレードっていう、湘南の風にとっては2枚目のアルバムに入ってると思うんで、有名な曲で言うと応援歌とかロッキンワイルドとかが入ってるアルバムなんですが、それの中にどさくさに紛れて、名曲隠れてます。ぜひ聴いてみてください。さて、じゃあ本題なんですが、予定通り、そうですね、巨人軍について、10分程度語ろうかなと思っています。本当はですね、3人で話したいというか、結構いい話できると思うんですよ、巨人について。単純に巨人が嫌いとか好きとかそういうレベルじゃなくて、プロ野球界を考える上で巨人軍の存在ってどういうものなのかみたいな、そんな感じな話ができると思うんで、次回、僕だけの話じゃすごい偏った意見だと思いますし、彼ら体育会でちょっと大変なんで、なかなかいつになるか分かんないですけど、いつかは巨人軍について3人で深く語りたいなって思います。すごいいいやつなんで、後藤と佐野と名前挙げちゃっていいのかな。言いますので、その彼らが出た回には、ぜひ聞いてください。さて、巨人軍についてなんですが、僕はですね、結論から言いますと、ブログにも載せましたが、巨人軍、好きじゃないんですね。なんでかっていうと、ベタですが、巨人軍の背金主義というか、金で何でもやってしまおうっていう感じが少ないですね。嫌いなんですね。で、僕は、ヤクルトファンなんですが、ヤクルトはもう昔から巨人に、いい選手を引っこ抜かれてきた歴史を持つんですよ。90年代から話しますと、コアな話なんですが、まず広沢とハウエルっていう人が、ヤクルトの3、4番ですかね。ハウエルっていうすごいいい外国人と、広沢っていう、今、どっかのコーチをやってるんでしょうかね。かなりのいいバッター、2人を一気に同じ年に引っ込めたんですよ。で、それが始まりで、 その後は、誰でしたっけ、まあ、ペタジーンで、最近ではグライシンガーとラミレスってまた同時に引っこ抜いたり、まあその他有名どころじゃちょっとなくても、まあどんどん引っこ抜かれてるんですよ。でまあさらに FA 宣言っていう制度ができまして、それ以来まあ選手自身も巨人に行きたいっていうのはかなりあると思うんですが、まあ FA っていうのは金がないと要はできないんですよ。一応制度的なもので FA 宣言した選手とはもちろん高額な年俸も払うわけですし、さらにその FA 選手と契約するのでお金がかかるんですよ。だから巨人とか阪神とか、まあ、ソフトバンク、西武、そのあたりを除けばちょっと手が出ないような制度だったんですね今まで。だから巨人はもともと巨人がそれも FA 制度作って、うん、それで利用したみたいな、そういう感じで、まあ、そういうようなやり方がすごい嫌いなんです。嫌いになっちゃったんですね。もともと好きだったんですけど、今だって巨人はまあ生え抜きがかなり育って確かに育成制度とか山口投手とか、まあ、そのあたり松本外野手とか育成選手からも育てているんですが、まだまだ3番が小笠原日本ハム出身ですね、4番がラミレスヤクルト出身、まあ、そういう感じだったりで、ピッチャー陣も、まあ、中継ぎはあのセットアッパーとか、まあ、試合で重要な試合で投げる中継ぎはみんな多分山口、オチを除けばマイケル、中村、豊田、グルーン、あとは小林正秀とか、まあ、そのあたり全部外の球団から取ってきた人なんですね。まあそういう感じがとても嫌だなって思ってたんですよ。まあ嫌な点は、まあ、あとは鍋爪ですね。鍋爪ご存知でしょうか。鍋爪っていうのは巨人軍のオーナーで、まあ、まさに、巨人軍 あのお金で何でも、買ってしまおうという流れを作り上げた張本人で、まあ、誰も巨人関係者の誰も、彼には文句できないみたいな、そういう存在なんですが、まあ、彼はすごい野球界にも圧力を持ってまして、FA 制度とか、あとはドラフトでいう、今もう公平なドラフトなんですが、昔逆指名とか、自由獲得枠とか、まあ懐かしいですね。そのあたり、まあいろいろ制度が変わりつつ、そういうのがあったんですが、まあそれを作ったのも、全て、まあいい新人をうまく巨人軍に入れたいからっていう、まあ、鍋常の、思惑があって、できたわけです。まあ、そんなこんなで、まあ、巨人軍は、強いんですね。すごい強いんです。そういう選手の補強とかお金をもうできるだけかけて、とにかく上昇軍団で、まあ、そう言っていつもよく勝つチームだから、日本、まあ、分かると思いますが、昔の例えばあのこう戦後とか大長島が出てきたり、V9 と呼ばれる、すごいですよ。日本のリーグを9連覇したような歴史もあって、まあ、とにかく常に強い上昇軍団ができたっていうわけですね。でファンもいっぱいいて、あ、巨人なしでは、やっていけないっていう感じなんですね。でまあヤクルトとかそういう球団を応援してる人にとっては、まあ、巨人っていうのはすごい憎い存在なんですよね。せっかくなんだろう、新人の時から育てた選手やっと一人前でに育ったかなと思ったら巨人軍に取られるみたいな、そういう歴史を繰り返してきた他球団、弱小球団にとってはまあもう本当に憎い存在なんですね。で、まあ、僕の意見から言いますと、 巨人軍ってすごい必要な存在だと思うんですよ。まあ、なぜかというと、まあ、そういう弱小球団にとってものすごくライバル意識をさせられるチームですね。だからこそ、野球界が盛り上がれますし、選手の間でも、まあ、巨人には負けたくないみたいな、巨人戦は観客がめちゃくちゃ多いから、そういういっぱいの観客の前で活躍したいとか、まあとにかく選手も観客も、まあ、全てを動かすような存在なんですね。で、まあ確かに取られちゃうんですよ、選手。けど、例えばもし巨人がいなかったとしたら、考えてください、ね、味気ないんですよね。 もちろん、まあそれはそれで野球として好きな人は好きだろうけど、巨人に勝った負けたとか、巨人がやっぱり優勝したとか、今年は横浜が40年ぶりに優勝したとか、まあそういうことがあるからこそ、やっと巨人に勝てたとか、そういうことがあるからこそ、プロ野球界って盛り上がるんだと思います。まあそういう、なんだろう、そういう役回りですかね、巨人は、担っているという面で、評価すべき面だと思うんですよ。相撲界の話をしますと、相撲界も横綱とかあるじゃないですか。で、横綱って、横綱審議会ってあるくらいで、すごい絶対に、まあ、優勝争いには絡まないといけないってなってるんですよ。で、何回も何場所も休場しちゃったり負け越しちゃったりすると、横綱審議会から引退勧告っていうのを言って、まあ、引退しなきゃいけないんですよ。まあ、それくらい、勝利が求められる役職でして、っていうのは、まあ、まあどれもそうだと思うんですけど、なんか定石みたいのがあってこそ、なんだろう、原則があってこそ例外が引き立つというか、なんだ、例えば相撲界で横綱朝青龍が毎回勝つのに、ここで若手のすごい期待できる人がその人を倒すからすごいんですよね。うん、そうなんですよ。定石をたまに破るからまた注目度が上がるんです。なんかもう全てがわからないカオスの状態だと、それはそれで、ファンの食いつきみたいなの絶対悪いと思うんですよね。絶対勝つっていう、例えば、僕アンチ巨人の味方しかしてないですけど、別の逆の見方もできますよね。巨人軍のファンからすると、まあ10戦あったら7戦6戦は勝つと、それって結構安心感ですよね。安心っていうか、なんだろうな、その、まあ、ゲーム好調というか、弱いやつが頑張って強いやつ倒す方がすごいかっこいいなって思っちゃうんで、うまく言えないんですが、例えば安心感だったり、例えば、それで今日、まあ、野球見てきたんですけど、ヤクルトが中日に勝って、とりあえず勝つ、応援してるチームが勝つのってすごい嬉しいんです。単純に、応援したら大体勝つから、やっぱり勝つチームがいいよねとか、当然あると思います。まあそういう感じで、そういう面があると思うんですよ。で、巨人の存在はまあ大切だなって思います。各球団やっぱり伝説の試合とかは巨人戦が多いですよね。巨人と戦って負けただの勝っただの、そういう感じの試合が多いですよね。今でも YouTube とかに残ってるような試合って、それほど巨人ってそういう相手で、まあ、巨人イコール強いってみんなが思ってるから、だからこそ勝った負けたが引き立つと思うんですよ。まあ、もう全然巨人は嫌なんですけど、ヤクルトファンとしてはグライシンが取って、ラミレス取って、 4番とエースを取ったんですよ、3年前。信じられないですよね。もう金の論理なんですよ、あの2つも。あのヤクルトも2人グライシンガーとラミレス残留を交渉したんですよ。けどラミレスはその年200本安打して、まあ、大活躍で、うん、ヤクルトは確かにお金がない、お金がなくて、その成績に見合った成績、給料か、成績に見合った給料は出せないけど、うん、7年もいる球団なんだから、まあ、愛着あるでしょうみたいな、うん、もうこれ以上、これが私たちの出せる、限界ですみたいな、それくらい提示したんですけど、まあ、巨人の財力からしたら、まあ、そんなの発した金に過ぎないですよね。ボーンって大きい額出して、やっぱり選手自身も給料の額ってきっと、うん、ステータスだと思うんですよ。あの頑張ってこの人すごいですよみたいな、そういうのを表すものだと思うんですよ。だからやっぱ給料に走っちゃうというか、多い金額、多い条、うん、いい条件に飛びつくのはまあ当然かなとも思います。でグライシンガー自身もそうですね、うん、言っちゃいましたね、同じような展開、うん、まあそんな感じなんですよ。一人だとなかなか難しいんですよね。いつも思いますけど。今日はちょっとお酒も入ってて、自分的にはちょっと喋れたかなとは思うんですが、の数とか少なかったんじゃないですかね。はい、何分だ。お、あ、じゃあちょうどいい時間ですね。来週はですね、来週はまたどうなるかなって感じなんですね。今日やっとテストがあって、で晴れて大学生の夏休みに入ってたんですが、結構みんなやることやってるんですよ。やることっていうか、うん、海外行ったりそれとか、まあ、部活が忙しかったりとか、なかなか大変で、あの出演依頼を出してる人は結構いるんですよ。なかなか、まあ、僕自身もバイト結構やってるんで、折り合いがつかなかったりとか、そんなこんなで、細く長くやっていきたいと思いますので、末長く、拝聴してください。それではまた失礼いたします。